皆さんこんにちは。センセスカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県の柏市で税理士をしております、伊豆田博士が本日も生放送でお送りをいたします。最後までお聞きいただきますようによろしくお願いいたします。令和元年ね、最初の放送ということになりましたけれども、まあ、今回、天皇陛下はね、変わられるということで、まあ、10連休という方もね、非常に多かったのかなというふうに思います。まあ、10連休と言いますとね、正月休みより長いのかなという感じがいたしますが、皆様いかがお過ごしだったのでしょうか。まあね、旅行など行かれた方もね、いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、私どうだったかと言いますとですね、4月30日、平成最後の日に、MC 勢ぞろいでセンセスカフェ放送をさせていただきました。お聞きいただいた方もねいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、その後は、6連休ということになりまして、まあ、何してたかと振り返ると、まあ、いつものね、休日とそんなに変わりはしないんですけれども、私のね、まあ、子供、まあ、将棋教室ね今通っておりまして、その将棋大会ね行ったりとか、まあ、あとはね、本当に先ほど申し上げたようにね、本当に近くのショッピングモールでね、遊んだりとか、ということで、まあ、終わってしまったんではありますが、まあ、なぜ疲れたというのが、まあ、正直な、ところでして、特にね、学校もね、10連休ということだったので、特にね、主婦の方ですと、子供のね、食事、3食ね、ずっと作らないといけないので、まあ、それがね、大変だった。特にね、どっか遊びに連れて行かないといけないとか、まあそんなことでね、もうくたくただったのかなっていう感じが、いたします。10連休のね、まあ、エピソードなど、まあこんなことがあったとかね、そういった、お話もね、いただけると嬉しいなというふうに思います。はい、本日もね、メッセージお待ちしております。メールは 784@narafm.jp784@narafm.jp、ファックスの方は 0742207840、こちらまでお待ちをしております。はい、まあ、さて、まあね、年明けでね、まあ、税制改正の、ね、話も中心に、ね、毎月1つか2つやっているところではあるんですけども、今日もね、その前にね、ちょっとね、新聞記事等でね、載っていたところで、こんなことがもし実現するのかどうかなと思いながら、気になった記事をご紹介させていただきたいと思います。まず、これ4月11日付の日経新聞で、まあ、自民党ので勉強会で、これスポーツジムに、毎月通うための費用を、まあ、医療費控除等に、まあ、含めるんでしょうね、所得税から一部を控除するようなことができないかという勉強会を、まあ、政治家の、ね、先生方がやっておられるそうです。まあ、スポーツジム行っておられる方ってどうでしょう、結構いらっしゃるんでしょうかね。まあ、私はね、特にそういったの通っているわけではないんですけれども、まあ、通っている方の、ね、話を聞くと、まあ、プールとかねもあって、定期的に通うと非常に体に、まあ、いいなということで、話は聞くんですが、まあ、なんせ私も仕事をしながら、ですので、まあ、なかなかそういった運動というところでは運動不足でまずいなという、まあ、日々感じるところであるんですけれども、やはりね、体を動かすということについては、やはりね、まあ、病気とかね、まあ、できるだけならないようにと、まあ、いうことを、まあまあ、国としてもね、ちょっと考えているのかなというふうには思います。やはりね、とてね、若い方がだんだん減ってきてね、まあ、ご高齢の方が増えていくということになりますと、やはりね、国としても医療費とね、年金の費用がどんどんどんどん増えていくので、やっぱりここは何とかしないといけないと、やっぱり考えておられるんですよね。まあ、そういったこともあってね、消費税もね、まあ、上がらないでね、ちょっとまだね、いろいろ、まあ、報道では言ってますけれども、まあ、法律では、まあ、10月から、10% になるというのは、まあ、決まっていることになりますので、ちょっとね、まあ、政治のね、ことですので、何が起こるかわかりませんけれども、まあ、今日のね、まあ、お話もね、まあ、10% にね、10月からなるという前提では、お話をしていきたいなというふうに思います。で、そのね、まあ、医療費という話が、今出ましたので、まあ、もう一点、まあ、確定申告ね、まあ、3月で終わりましたけれども、今日ね、ラジオの 前でお聞きの方もね、医療費控除の申告をされたという方は非常に多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、医療費のね、領収書はね、まあ、従来は領収書を、まあ、見せるか、まあ、税務署に提出するかということではあったんですけれども、まあ、これをね、平成25年からは、まあ、明細書をね、つけて、まあ、それを提出する、または、まあ、健康保険のね、まあ、組合から、届けられる、まあ、実際にね、払った医療費の明細書というものをね、まあ、それをまあ、つけて出すか、まあ、どちらかで、まあ、対応ができるということにはなってるんですけれども、まあ、マイナンバーをね、カードを、やはりもっと活用して、まあ、医療費のね、もう保険証とまあ、引っ付けるということで考えてもらうと分かりやすいんだと思うんですけれども、まあ、海外ではね、まあ、いろんなね、まあ、電子データの普及ってどんどん進んでるんですが、まあ、日本の場合はね、このマイナンバーカードについても、まだ、それほど普及はしていないというのが現状で、まあ、これ医療費控除ってね、この日経新聞の記事によりますと、年間750万人、すごい数のね、方が医療費控除の申請をしているということなんですよね。まあ、これをね、やっぱり明細とかでね、出すよりも、もうデータでね、もう連動して、送ってしまえば非常に楽なになるんじゃないかということが、まあ、検討されているそうで、まあ、このね、医療費もね、そもそもというところなんですが、原則、医療費をね、まあ、10万円を超える金額を払った場合に、その超える部分の金額についてね、所得から控除をしてくれる。まあ、所得がね、まあ、少ない方については、所得のね、5% を超える部分ということになっておりますけれども、まあ、その、医療費控除について、まあ、マイナンバーカードをね、まあ、保険証として使えば、もう使った医療費が全部そこに、データを引っ付ければ、もうわざわざ、明細書も作らなくても、そのデータで、医療費の額もね、計算してくれるということになれば、非常に楽になるんじゃないかなということでの、まあ、検討ということになっております。まあ、ぜひね、まあ、これに関してはやってもらったら、我々ね、まあ、実務としてね、まあ、確定申告をまあ当然やってますので、まあ、そういった意味では、まあ、非常に、計算する上でありがたいのかなというふうに思うんですけれども、まあ、逆に、まあ、どういうふうにしてね、事前に医療費の額を確認するのかとか、まあ、そういったね、技術的なところはまたこれからというところなのかなというふうに思います。では、まあ、ここからですね、まあ、31年度、まあ、令和元年度になりましたけれども、まあ、その、まあ、税制改正のうちね、まあ、また一つ二つ、まあ、毎月ピックアップしてお伝えをしておりますので、まあ、今月もその話をちょっとしてみたいなというふうに思います。はい、まあ、5月になりましてね、皆様のご自宅にも、まあ、車の税金、自動車税であるとか、軽自動車税のね、納付書がね、皆さんのところにも届いておるんじゃないかなというふうに思います。まあ、このね、まあ、自動車税であるとか、まあ、軽自動車税についてはね、まあ、原則この5月の時期にね、まあ、納付するということになっておりまして、まあ、これはね、まあ、地方税法というね、まあ、法律で、ね、決められた、税金でして、まあ、自動車についてはね、まあ、都道府県に、まあ、払うという、自動車の、ね、所有者が払う。また、軽自動車税。これについてはね、まあ、市町村から、所有者について、まあ、請求がされるということになっております。まあ、これ4月1日現在のね、まあ、所有者に対して請求するということになっているので、まあ、5月に、まあ、納付書が届くということになっております。で、まあ、自動車に関する税金ってね、まあ、他にもまあありまして、まあ、自動車をね、購入するとき、まあ、当然ね、これ新車でも中古車でもそうなんですけども、基本的には、まあ、取得価格が、まあ、50万円を超える自動車の取得に対して、まあ、買った人がね、払う税金というのが自動車取得税ということになっております。原則、3% というのが自動車取得税として、課税されるということになっております。またね、軽自動車になりますとね、2% ということになっております。あと、車をね、所有しておりますと、当然ね、2年に1回もしくは3年に1回、ね、一般の個人の方ですと車検ということでね、 まあ、車屋さんなどで検査をね、まあ、受けておられるかと思いますけれども、まあ、これもね、車の重量に応じて自動車重量税、これ実は国の税金なんですよね。まあ、こういった税金をまあ払うということになっております。まあ、そのね、まあ、車のね、これ重量税に関しては、車のね、まあ、重さによってまあちょっと変わってきたりとか、また、最近ね、これ以前にもね、一回お伝えしたことあるんですけれども、まあ、古い車になりますとね、自動車税等々がね、割増になるというような、まあね、省エネのね、まあ、環境に優れた車に買い替えろということなんだとは思いますけれども、まあ、割増料金がついている場合もありますが、車検の時にはそういったものもかかるということになっております。で、まあ、この、まあ、税金の額なんですけれども、まあ、普通車ですとね、まあ、通常どうでしょう、皆さん乗っておられる車といいますと、でね、このお昼間の時間ですと、まあ、ご家庭の主婦の方であるとか、ね、もうあのお仕事を終えられて年金もらっておられる方もね、たくさん聞いていただいていると思うんですけども、皆さんどんな車乗っておられるんでしょうかね。まあ、まあ、普通車になりますとね、これも排気量によって、税金が決まってまして、まあ、1リットル以下、本当に小さい普通車ですね。ですと、標準で 29,500 円、まあ、そこから、まあ、1.5 リットル以下の排気量の車だと 34,500 円、そこから、2リットル以下だと 39,500 円、まあ、それを超えるちょっと大きい車になりますと 45,000 円とかね、まあ、だんだんね、もっと大きい車だと、金額は上がっていくんですが、まあ、これがね、まあ、新しい車だとね、まあ、電気自動車とかね、そういったあのハイブリッドの車だと軽減ということなんですけども、まあ、古い車になりますと、まあ、割増ということになっておりまして、まあ、私なんかもね、もう同じ車をね、長く乗っておりますので、この割増というところにもかかってきてるんですけれども、1リットル以下のね、まあ、小さい、普通車ですと、これが 33,900 円、まあ、そこから順番に、まあ、39,600 円、45,400 円等々でね、約 15%、割増し、この 15% 割増して、じゃあ何を基準にということになるんですが、まあ、これは、平成18年3月末までに新車登録をされた、ガソリン乗用車、これプロパンガス乗用車って捉えていいと思うんですけども、まあ、原則、まあ、こういった車についてはおおむね 15%、まあ、増額と、まあ、いうことになっております。一方、まあ、軽自動車ですと、まあ、通常ね、まあ、7200円、まあ、一般のね、家庭用だと7200円という、税額なんですが、これ実は、13年ね、新車の登録からも13年経ってるところも12900円になっているとか、また、これ実は、平成27年4月以降にね、まあ、新車として買った方については、これ1800円の軽自動車税が、まあ、かかると。いうことになってるんですね。で、私もね、まあ、あまり実務とかでもすることが少ないんですけれども、これ普通車の、普通のね、自動車で並びに、軽自動車についてもね、障害をね、まあ、お持ちの方が、乗るという場合については、まあ、軽減措置もね、実はありまして、障害者の方1人につき、まあ、1台、そのね、今だったら令和元年、ですけども、平成31年の4月1日より前に、障害者手帳をお持ちの方については、まあ、軽減措置があるということになっております。これ、まあ、障害の区分でいろいろありましてね、もう、これ言っちゃうとこれだけで、まあ、時間が30分経っちゃうんで、もう、細かいことは省略しますが、まあ、その障害の内容とか、まあ、何級というね、級の位によって、まあ、軽減されるということになっておりまして、まあ、これ毎年ね、申請がいるそうなので、もしね、まあ、該当する方がいらっしゃるようでしたら、まあ、忘れずに申請をしていただきたいと。期限がね、5月31日ということですので、お忘れなきようにお願いいたします。で、まあ、この点、自動車税についてはね、まあ5月末までに、まあ、支払いをする必要があるということですので、まあ、近くの銀行、郵便局等でもお支払いいただくか、まだね、今、まあ、電子納税とかね、まあ、クレジットカードを利用しての納税もね、今、できるということですので、まあ、そちらの方もね、まあ、便利じゃないかなというふうに思います。 で、まあ、ここからね、まあ、改正点の、ね、内容をちょっと、お伝えを、したいと思ったんですけども、ちょっとこの時点でね、もうたくさんまだメールの方をいただいておりまして、ちょっとこちらの方ね、せっかくいただいたメールですので、まあ、ご紹介したいなというふうに思います。まず、ミックスジュースさん、ありがとうございます。連休は自宅でお酒を飲みながらテレビで阪神タイガースを応援していました。先生はどこのファンですかということでね、まあ、我が家これあんまりね、この関西で言いにくいんですけど、まあ、子供の頃からね、やっぱりジャイアンツね、まあ、うちの親父もね、ジャイアンツが好きなので、まあ、その影響で、よく見ていたというようなことなんですけど、最近ね、めっきりテレビ中継もね、減っちゃったので、野球をね、見ることが減ってきたというのが正直なところで、私ね、まあ、時々お話しておりますけども、サッカーの方がね、まあ、よく見るというところでございます。続きまして、東生駒の丸坊さん、ありがとうございます。車で出かけると、渋滞しているので、近くにあるパチンコ店に行っていました。勝った時もありますが、結局負けました。なかなか勝てませんわ、ということなんですが、私もね、もう、パチンコとかね、全然しないので、まあ、わかりませんけれども、これ、やっぱ勝った時ってやっぱり楽しいんですよね。ただ、こういうのって、なかなか勝つ気がしないので、行くことはね、もうありませんけれども、まあね、ギャンブルなんで、ほどほどにしていただきたいな、というふうに思います。続きまして、ラジオネームはサレちゃんさん、ありがとうございます。スポーツジムですか？健康的ですね。ということで、私は何をやっても三日坊主です。伊佐先生はきっちりしてらっしゃるイメージで、三日坊主のイメージはないんですが、先生も三日坊主だったってことはありますか？私は、日記水泳、あとリンパマッサージなどなど、ありすぎて上げきれませんということなんですが、まあ、私の場合はもう、まあ、やれば、なんとかできるんですけど、その三日坊主になる前に、まあ、やるかやらないか、まあ、そこでね、やろうかなと思っても一日もしないということがありますので、まあ、そういった意味では、三日坊主すら、うん、そこにも到達しないというところで、まあ、昔ね、まあ、こうゴルフをね、まあ、ちょっと練習とかしてたこともあったんですが、まあ、そこはね、まあ、ちょっとやりながら途中でやめちゃったというようなことはありますけれども、他にアサルちゃんさんなんか続いてることを何かあればね、また教えていただきたいなというふうに思います。はい。続きまして、ラジオネーム、雨上がり、これは、なんて、小笛隊と言うんでしょう。すいません。漢字が弱くて申し訳ありません。間違ったらお許しください。先生へ、医療費控除ですが、出産の際、帝王切開に粘った場合は控除されるのでしょうか？これ帝王切開の場合は私の記憶の範囲では、対象になるのではないかなというふうに、思いますが、すいません、もう即答で、答えておりますので、万が一誓っていればいけないので、念のため、まあ、国税庁のホームページ等も見ていただければ間違いないのかなというふうに思います。続きまして、ラジオネームユータンさん、ありがとうございます。先生こんにちは。この連休は帰省したり野球観戦に行ったり仕事もしたり忙しい連休でした。でも10連休は長すぎですね。自分の好きな時に5連休くらい取れた方が嬉しいです、ということで。そうですね、今ね、50連休ってなりますと、なかなかね、企業もなかなか残業を今させてくれないんですよね。私も連休の時にね、ちょっと高校の時のクラスメートと、まあ、会いましたので話を聞いておりますと、今ね、大きいね、大企業になりますと、もうパソコンのね、電源を入れただけで、もう仕事をしてるというふうにね、カウントをしたりとか、いうこともあるそうで、うっかり会社にも行けないそうです。まあ、とはいえね、連休ね、今回ね、もう間、土日の間、まるまる5日間休みだったので、やはりね、仕事が気になる方は結構いらっしゃったんではないかなというふうに思います。まあ、私の場合はね、そこまでその、パソコンの電源を入れるとね、まあ、労働の、しているとかそういうカウントまでは、そんな機能までは事務所に入れておりませんが、やはりね、10連休となりますとちょっと、仕事をね、まあやる方としてはちょっと辛いなという感じが、しますね。このね、5連休というのもね、有給休暇でね、これぐらい休めるといいなというふうに思います。はい、続きまして、写真人さん、大井中村君さん、ありがとうございます。お疲れ様です。私先日電動自転車を購入いたしました。バッテリーは2年間しか持たないそうです。物入りですね。 春の旅行の予定などがあれば教えてくださいということで、電動自転車はどうですかね。うちもね、奥さんが欲しいなとちょっと言ってるところで、まだ買ってないんですけれども、ね、どこのメーカーの方がいいのかななんて思いながら今、カタログを見ている、ところですが、このバッテリーが2年間しか持たないというのはちょっと初めて知りましたので、ちょっとこれはいい情報をいただきましてありがとうございます。春の旅行の予定などということなんですが、まあ、実は我が家は、もうゴールデンウィーク始まる前に、ちょっとね、まあ、とあるテーマパーク、東京とかじゃなくてね、まあ、近くのテーマパークに今ちょっと行ってまいりまして、まだね、そんなに混んでなかったので、ね、こう乗り物乗るのにね、1時間2時間待つとね、もう子供はもう耐えられませんので、まあ、そういった意味では、ゴールデンウィークなどね、もう一番ね、混雑する時間を避けてちょっと、遊びに行ったというところで、まあ、この先ね、特に予定っていうのは全く、まあ、ないというところでございます。はい、続きまして、コロマルタさん、ありがとうございます。10連休は久しぶりに実家に帰りました。5年ぶりに友達と飲み楽しく過ごしましたと。幼馴染というのは大人になってからできる友達とは少し違うありがたい存在だと思うことのこの頃ですということで、あれそうですね、なかなか大人になってからね、仕事にとは全く関係ない、友人を作るという機会はね、まあ、そうそうね、ないんじゃないかなというふうに思います。どうしてもね、仕事毎日やってますと、どうしてもね、仕事の関係の方と知り合いになることが多いとは私も思いますけれども、まあ、こういったところでね、久しぶりに幼馴染に会えるというのは非常にいいことだなというふうに思います。ぜひね、こういったお友達をね、大事にしていただきたいなというふうに思います。はい、続きまして、サイクリングさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。軽自動車に乗っておりますが、コンパクトカーの方が車両価格は安かったりしますが、税金は軽自動車の方が安いですねということで、そうなんですよね。まあ、軽自動車の方が、毎年の、ね、自動車税での明らかに安いというところになっております。まあ、軽自動車ってね、意外に人気があるからだとは思うんですけども、流通、ね、中古車等を見てもね、流通している価格ってあまり安くならないんですよね。まあ、そういった意味ではね、コンパクトのカーの方が、まあ、安いというケースもあるようですけれども、まあ、奈良県ではどうでしょう。やはりね、軽自動車の方が道がね、細いところもまだまだありますので、そういったね、こう細い道をね、行くという意味では軽自動車の方がいいのかなというふうには思います。はい、残りね、時間ちょっとわずかに、なってまいりましたが、ちょっとね、自動車関係のね、改正点をちょっと、まあ、ご紹介できる範囲でお話したいというふうに思います。10月にね、消費税 10% になるということは現状法律では決まっておりますが、この 10% になりますなった時点で、毎年のね、自動車税を、まあ、これ引き下げるということが予定されております。まあ、現状、標準のね、税率税額で、例えば1リットル未満の排気量の車で、現状2万9500円というのは2万5000円とか、次の段階で3万4500円のところは3万500円であるとかという形で、まあ、若干ではありますけれども、年間でね、1000円から4500円の範囲ので、値下げをするということになっています。これはただし2019年10月以降に購入された新車というふうになっておりますので、つまり消費税のね、税率が 10% になってから買った人に対してはね、その増税分をね、自動車税でちょっと、軽減をしようという考えで、される、ことになっております。あと、続きましてね、もう一つ、この自動車のね、税金の印と、まあね、重量税と取得税とで、毎年のね、まあ、自動車税もしくは軽自動車税があるということを申し上げましたけれども、この自動車をね、取得するときの、自動車取得税、これが、まあ、現状消費税 10% になった時点で、まあ、廃止されるということになっております。でその代わりという言っていいのかもしれませんけれども、その減った分のね、まあ、ところはどこに行くのかということなんですが、まあ、自動車税、毎年のね、まあ、自動車税のなにも引っ付けてしまうということが、まあ、予定されております。で、まあ、これは、まあ、環境性の割と という、ね、名目で通常の、ね、自動車税、もしくは軽自動車税に、まあ、そこへ、載せるということなんですが、まあまあ、ここで、ねまあ、燃費の、ねいいものについては、ねまあ、非課税とか、まあ、そうでない車については、ねまあ、通常の税率を、かけるということになっておりまして、もうね、電気自動車なんかね、もうこれ、もう非課税になるそうです。あと、2020年度の燃費基準って、まあ、あるそうなんですけれども、まあ、これのに 20% 以上ね、燃費基準を上回っているような車についても非課税とか、まあ、あとね、まあ、段階的に、1% であるとか 2% であるとか、なりまして、まあ、通常のね、一般的な自動車になりますと、この、環境性の割というところは、普通の車でね、普通車で 3%、軽自動車で 2% かかるということでね、やはりね、あの燃費のいい車についてはね、まあ、税額をまあ安くするという趣旨で、まあ、改正が予定されているところになります。まあ、あと、まあ、エコカー減税、なんかもですね、まあ、現状もね、エコカー減税ってね、今あるんですけれども、これもね、平成31年、まあ、つまり令和元年、もう、ついね、これ、平成31年で私もね、癖で言ってしまうんですけども、令和元年度についても、改正が、されているというところで、これ、まず自動車のね、まあ、取得税、まあ、これ、9月末までの話になるんですけれども、もうこれもね、2020年度のね、燃費基準、より、40% 以上ね、上回っているような車については、まあ、これ、まあ、従前もね、非課税になってるんですけども、これも引き続き9月末まで非課税ということだそうです。またね、2020年度燃費基準ね、まあ、達成度合いによって、20% 減税から 50% 減税の間で、区分けをしているということになります。あと、まあ、重量税、自動車重量税、これ車検の時にね、まあ、かかる税金なんですけれども、まあ、これについても、まあ、電気自動車などについてはね、もう免税ということで、まあ、あと、これもね、まあ、2019年の5月1日から、2021年4月30日まで、まあ、2年間については、この2020年の燃費基準より 40% 上回っている、自動車については、免税。では、2020年度の、基準を達成しているところについてはね、その残りの達成度合いによって、25% から 50% までの、まあ、間で軽減をしていくれるというようなことになっております。はい。まあ、ちょっとね、今日ね、実はもう一つね、ネタをちょっとね、用意しておったところなんですけれども、もう本当にこう、ね、令和元年、最初のね、先生ズカフェ放送させていただきましたけども、メッセージをね、まあ、8通もいただきまして、多分私のね、記憶の中では多分、記録更新じゃないかなというふうに思います。本当にね、もうたくさんのメッセージいただきまして、本当にありがとうございます。ということでね、生放送もあっという間に終了ということになりまして、来月もね、また生放送で、お送りしたいというふうに思っております。ちょっとね、昨日、おとつい非常に暑かって、で、今日ちょっとね、天気が悪くて少し涼しくなっておりますけれども、皆さん、体調ね、十分ご注意、いただきまして、風邪などね、まだ召されないようにしていただきたいなというふうに思います。それではね、本日はもうこれで終了と、させていただきます。来週は歯科医師の中島先生の登場となります。ではまた来月、ラジオの前に、お越しいただければというふうに思います。それでは皆様、さようなら。